キリストの宣教と題しまして、岸戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、使徒言行録の19章11節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。使徒パウロの手を通して不思議な癒しの技や印が行われていたと、そう述べられていました。11節12節をお聞きいたします。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。パウロが関わった奇跡ですけれども、しかしここの聖書は注意深く、これはパウロが自分で行ったことではないのだと、そう述べています。神様がそれを行ってくださったんだ。そしてパウロの手を通して行われたと、そう言われています。しかし、このところにはです、パウロが例えば誰かに手を触れるとか、あるいは言葉をかけるとか、そういうことで癒しを行ったという以上のことが、語られています。パウロが身につけていたものをですね、手拭いや前掛けというものに触れることで、心身の病が癒されることもあったんだと、そんなふうに言われているんです。でここを聞くときに、本当にこういうことがあったんだろうかと、不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。で実はこういう出来事というのは、パウロが初めてこれを行っているわけではありません。すでにマルコによる福音書の5章のところでは、イエス様が長い間出血性の病気で悩んでいた婦人に後ろから触れられた。その婦人はイエス様に触れたんではなくて、イエス様の衣の裾にでも触れれば病気が癒されるんじゃないか、そういう期待を持って触れたら、本当に病気が治ってしまったということが言われていました。あるいは私たちは今使徒言行録を読んでますけれども、これの前の方ですが、5章の12節から16節のところでは、ペトロが道を通っていったときに、その影がかかるということで病人が癒されたというようなことも語られています。いずれにしても本当に不思議なことが聖書に書いてあります。ただそういう聖書の言葉を聞くときに、きちんとわきまえておきたいことがあるんです。こういう不思議な癒しを伝える出来事というのは、これイエス様の服であるとか、ペトロの影であるとか、あるいは今日であればパウロの手ぬぐいや前掛けに何か魔法の力が宿っていてこうなるというのではないのです。そうではなくて、まさにそのイエスも信じるということで、イエス様の真のご支配が一人一人の上に及んでくる、その結果として病気の癒しということも起こっているということを覚えたいんです。イエス様がこの世のさまざまな悩みとか嘆きとか悪の力に打ち勝ってくださる、そのことの目に見える印として癒しとか悪霊が人から出ていくという出来事が起こるわけです。パウロやペトロがイエス様を信じ、そしてイエス様に仕えて働いた、その時にそのパウロやペトロと出会った人たちが、同じようにイエス様を信じる、そのところで不思議なことが起こったのだということを聖書は伝えているんです。よみがえったイエス様が、もちろん肉眼では見えないんですけれども、信じる人たち一人一人と共にいてくださる、そして一人一人を好ましい方向に状況を変えてくださる結果として、不思議な印や奇跡の出来事が起こりました。でこの点を聖書は注意深く語っていて、今日のところでは神様がパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたのだというふうに言っているわけです。ですから 今日の記事というのは、形の上の異常さとか、不思議さに首をかしげ心奪われるんじゃなくて、そうではなくて、まさにキリスト者一人一人と一緒に生きてくださっているよみがえりの主、命の主が支配なさる、そのところでは死と闇の勢力が力を失い過ぎ去っていく、その具体的な例としてこの記事を受け止めたいんです。でもしもです、今日私たちが聞いているこの記事を、命の主が完全に勝利してくださった、そういう出来事だというふうに信仰によって受け止めようとしないなら、その時にはここに起こっている一切のことが魔術になってしまいます。そして実は今日私たちが聞いているこの記事というのは、すでに一世紀においても、すなわち不思議な癒しの出来事が行われたその当時その現場においても、すでに出来事を魔術的に受け止めて誤解してしまう場合があったのだということを伝える、そういう記事でもあるんです。同じく不思議な癒し奇跡という場合でもです、それを信仰の側から受け取って、イエス様がこの私に勝利をしてくださった、私は本当にそれに力をいただいて生きることができるというふうに感謝して歩む場合もあるけれども、そうならない場合もあるんです。そしてその時には全く違う受け止めになるんです。信仰によって生じる奇跡というのはです、人間が神様にそれを祈り願う、どうかこの私を何とかしてくださいというふうに神様にお祈りをする、そして神様がその祈りを引き上げてくださるという仕方で生じます。でその時キリスト者である人はしばしば経験をなさることですけれども、私たちの祈りというのはです、必ずしも自分が祈り求めたその通りの形で引き上げられるとは限らないんですね。自分が思いもしなかった形で、あるいは、祈ってもすぐには聞かれなかったけど、ずいぶん後になって、思いがけない仕方で、いろいろなことに解決が与えられた、それはずっと遡って考えてみたら、かつてこの私が祈っていたことであった、そんなふうに、私たちの祈りが聞かれるということは経験されます。祈りに応えてくださって奇跡をなさるのはあくまでも神様なのだと、そのところが信仰によって奇跡を願う人の場合にははっきりしているんです。ところが魔術の場合にはそうではありません。魔術の場合には神様が中心じゃなくて人間が中心になるんです。それを行おうとする人が中心になって不思議を起こします。でそしてその際に神様を利用して神様の力を操ろうとするんです。神っていうものがこの世で何か、得体の知れない力を持っているようだ、それを巧みに利用して何か行ってやろうとするんです。ですから、魔術を行おうとする人にとってはです、神様っていうのは、何と言ったらいいでしょうかね、ドラえもんというアニメがありますけれど、あのドラえもんにどこでもドアという、仕掛けが出てきます。のび太くんがですね、どっかに行きたい、ドラえもん、あのどこでもドアを出してって言ったら、ドラえもんがいいよって言ってドアをお腹の中から出すんですね。そうするといつでも思ったところにすぐにスッと行けてしまう、それが、どこでもドアです。それを出しさえすればどこでも自分の望む結果にたどり着けるように用いようとする、人間が行おうとする奇跡にはそんなところがあります。不思議に、魔術にはそんなところがあります。信仰による奇跡というのはいつも恐れを持って神様にお仕えするところに生じるんですけれども、魔術による不思議っていうのは自分のために神様を利用する、あるいは神的なものを利用するという形で行われるんです。神様を自分の思いのまま、自分の願いや自分の都合に合わせて、利用しようとすることこそ実は魔術の正体です。エフェソの町でパウロを通して神様が御業を行ってくださって信仰の奇跡が生じたんです。ところがです、その時 この町にいた魔術師たちは大変な興味を覚えたんです。今日のところにはそういう中の一例のことが記されるわけです。ユダヤ人の祭司長スケワというものの7人の息子たちがいた。そしてこの者たちは何を行ったか。パウロを通して行われた信仰の奇跡を、パウロ自身が操っている一つのテクニックだというふうに考えたんです。不思議なことだけれども、それらしく見せて、同じような手順を踏んで同じようにやったら、人間の心理っていうのはもしかしたら同じように働いてうまく病気が治るかもしれないって考えたわけです。それで、テクニックを真似るわけです。ところがテクニックを真似た結果、何が起こったか、とんでもないことが起こってしまいます。13節から16節にかけてこんなふうに言われるんですね。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取りつかれている人々に向かい、試みにシエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワというものの7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取りつかれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ、傷つけられて、その家から逃げ出した。イエス様のことを述べ伝えているパウロは悪霊たちは恐れるんです。しかし本当にはイエス様の保護のもとにいない魔術師たちは、悪霊たちはちっとも恐れません。彼らに襲いかかって大怪我をさせたと、ここに言われています。悪霊はです、勝利の主の前にはおののきますけれども、その主の皆を自分のために利用しようとする偽物には襲いかかるんです。主の支配と保護のもとにいない人間であれば、何を言ってたって悪霊にとっては怖くないんです。逆に悪霊は何とでもできると思うからです。で、このエフェソで起こった出来事っていうのは大変示唆的なんです。この出来事、この事件というのはです、私たちが神様という方、神様その方を自分自身の目的や自分の都合のために利用しようとするときには、とんでもない結果につながってしまうということを教えているからです。私たちがです、仮に口先だけで主よ主よと唱えながら、しかしその実は主の皆を自分のために利用しようとしているに過ぎない、でもしそうであるならば、私たちはいずれ偽りの衣を剥ぎ取られて、惨めな裸の自分自身を晒すことになるんだよ。この出来事はそんなふうに語っています。悪霊たちは自分と同類の者に対して全く恐れないんです。しかし誠の主であるイエス様、また聖なる神様、その方の前には打ち伏せられてしまいます。私たちの教会、そしてまた私たちの信仰生活は果たしてどうなんだろうかということを、この聖書の記事を聞かされながら考えさせられるんです。私たち自身は本当に神様が送ってくださる聖霊が宿るのにふさわしいところになっているんでしょうか。誠の主であるイエス様を私たちの中にお迎えして、どうぞ私の中にお住みください、イエス様あなたがこの私の主ですと、そういうふうにイエス様が宿ってくださるのにふさわしいところとなっているんでしょうか。このエフェソでの事件はそういうことを私たちに教え戒めています。で、ところでです、こういう魔術師たちの失敗の噂というのはエフェソの町の中で瞬く間に広まりました。誠の神様を 自分の都合や自分の目的のために用いようとしてきた、そのことへの恐れ、また神様の御前に偽りのないものにならなきゃいけないのだという思いが、この町の多くの人たちの中に湧き起こります。ユダヤ人もギリシャ人も、信仰に入った大勢の人たち、すなわちキリスト者となった人たちも、一様に恐れを覚え、そして自らの安易さと過ちをはっきりと言い表して悔い改めるようになった。ここにはそう言われているんです。17節にこう言われます。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪人をはっきり告白した。イエス様や神様を信じてない人たち、ギリシャ人やユダヤ人が恐れを抱いただけじゃないんです。ここには18節で、信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪人をはっきり告白した、そういうふうに言われています。今回のことでは、実はです、他の誰よりもキリスト者たちが最もショックを受けたんです。それはどうしてか、自分自身の信仰生活の中に何か自分中心に生きてしまおうとする力、魔術の方に向かってしまおうとする傾きがあるということに気づかされたからです。神様に向かって神様にお仕えして生きる、それが信仰生活であるはずなのに、知らず知らずのうちに不純なあり方が忍び込んできてしまう。そして信仰と言ってるけれども、いつの間にか自分の利益や自分の都合のために神様を利用しようとしている、そういう魔術を操ろうとするような傾きが、この私の中にもあるのではないか。このことに気づかされて、キリスト者たちは自分たちの過ちをはっきりと言い表すようになったと言われています。すなわち、この度の出来事を通してエフェソのキリスト者たちはすっかり目が覚めたんです。本当に目から鱗が落ちた、そんな思いだっただろうと思います。改めて振り返ってみると、改めて考えてみると、この教会の人たちは確かに自分たちは聖書を持っている、神様の御言葉により頼んでいるけれど、それと同時になおたくさんの魔術の本も抱え込んでいるということに思い当たるんです。神様に仕える信仰生活が自分の生活のすべてになっているんじゃなくて、神様に仕えるところはあるけれども、しかし自分のためにも神様を役立てようとする。で、場合によっては都合が悪かったら神様を無視したり、神様に背中を向けて御言葉が聞こえないようなふりをしている、そういう時もある生活だったということに思い至ります。御言葉に従うだけではなくて、自分のために神様を利用し、またこの世のさまざまなものを利用しようとする、そういういろいろな傾向の方も大事に大事に抱え込んでいる、そのことに気づくんです。しかしそういうあり方では神様にはすべてが知られてしまっている、そのことに気がついて、このエフェソのキリスト者たちはさまざまな本を自分の家から持ち出してきて、町の広場に積み上げ火をつけて燃やしてしまいます。で、計算高い人ってのはどこにでもいるんです。試みにある人がです、この燃やされたものの値打ちは一体いくらぐらいだろうかと計算をしたところ、銀5万という莫大な額になったんだというふうに、言われています。19節ですね。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。で、実はここには銀5万と書いてあるだけで、銀貨とはっきり書いてあるわけではありません。ですから何を 数えて5万と言っているのか、もともとの聖書ではよく分かりませんが、しかし仮にここに訳されている通り、これがですデナリオン銀貨だと考えればです、当時のデナリオン銀貨というのは1日人が働いて得られる収入、あるいは人が生活するのに必要な収入が1デナリオンなんですね。ですから、1年間が365日ありますから、そして、週1回ぐらい休むとして300日か310日ぐらい1年間に働くことになりますが、5万デナリオンだとすればです、1人の人であれば計算すると170年ぐらい働いてようやく手にするような金額なんです。自分の一生分以上の値段の魔術の本が家の中に隠されていた。一生どころか2人生きてもまだ余っちゃうかもしれないくらいの、それくらいの値段のものをですね、自分の家の中に抱え込んでいた。それを今自分たちの方であってはいけないと気がついた人たちは惜しげもなく燃やしてしまいます。計算高いとさっき申し上げましたが、もしかするとこの銀貨5万枚というふうに見積もった人はです、これを大変もったいないと思いながら数えていたのかもしれません。もしこれらの本がいらないんだったら、それこそ古本屋にでも売ってしまったらいいのに。そうすれば代金も受け取ることができて、本も自分の手元から離れて一挙両得じゃないかって考える人がいたかもしれません。しかしエフェソ教会のキリスト者たちの行動っていうのは決してそんなふうに計算づくで行っていることではないんです。また一時の情熱に浮かされて愚かな行動に出てしまったというのでもありません。そうではなくて、これはです、本当に心からの悔い改めを表すそういう行動なんです。というのもです、もしもこれらの本が古本屋に引き取られたらどうなるか、長い目で考えてこの町の古本屋には魔術の本がたくさん並ぶことになります。一時は自分の身の回りから魔術を退けなきゃいけないと思ってです、それを手放した人でも、町を歩いていると本屋の店先には毎日自分が手放したはずの本がですね、背中が並んでるっていうふうになるんです。手元にはそれを買い戻すだけのお金もあるっていうふうになります。今は一時魔術を離れたようでも、やがてまた自分に都合のいいことはないだろうかって考え始めて、ついそういう本に手が伸びてしまうかもしれません。だからこの本はどうしても焼き捨てなきゃいけないってキリスト者たちは思ったんです。イエス様に捕らえられた人はもはやこの世の損得の打算で動くんではなくて、本当に自分が心の底からイエス様のものとなって生きているかどうか、それが問題だって考えるようになるんです。そしてまた、実はこのエフェソの町で焼き捨てられたたくさんの本が魔術の本だったということからは、他のことも実は考えさせられます。最近ではです、地球環境への関心と理解が高まっています。私たちの生活の仕方によっては、将来自然がすっかり荒れ果ててしまって、もはや地球に人間が住み続けられなくなるんじゃないか、そんなことが真剣に取り沙汰をされる、そういう時代です。環境にかかる負荷を抑えるために、スーパーやコンビニではもうビニール袋をタダで配るということをやっていません。いわゆるです、持続可能な世界というものが、私たちは作れるだろうかということが問われているんです。しかしです、実はもともとをたどっていくと、地球環境の悪化とか世界の汚染ってどこから生まれてきたのか、それは汚染している物質は確かにあるかもしれませんが、実はもともとをたどっていくと、私たち人間が自分の都合のいいこと、自分に便利なこと、自分に楽なことを追いかけてです、そしてお金を出して買うのは嫌だけど、ただでもらえるんならもらってそれを役立てたい、そういう思いからいろいろなところでビニールなんかが、あるいはプラスチックなんかが世界にあふれています。ということは、実はこの世界の汚染の原因っていうのは、一番最初のところまでたどっていくと、私たち人間の魂が汚染されている、 そして私たちが本当にこの世界を、この自然を守って生きていくようなあり方ができなくなりつつあるという、そこに原因があるんじゃないでしょうか。自分自身の利益、経済的な利潤ばっかりを求めてあり方がある、そういうあり方を私たちはこの資本主義社会の中で当たり前にしています。そしてその結果何が起こっているか、私たちが自分の便利さや利益を得ようとして自然からどんどんどんどん搾取してくるもんですから、もはや水も土も空気も安全だと言っておられないような深刻な事態が生まれつつあるんです。するとここで起こっている、このエフェソの町で起こっている魔術の本の焼却というのは、単なる古めかしいものの不要品の焼却とばかりも言えないんじゃないかと思います。この世界が今日脅かされ生きにくくなっている、その原因は実は私たち自身の魂が汚染され毒されている、そしてそこから私たちの公共性が歪んでしまっているというところにあります。自分一人のことだけ考えてみんなで生きるっていうことが後回しになっている。私たちはこの世界をです、さらに若い世代の、あるいはまだ生まれてはいない次の世代に手渡していくために、実は自分自身の中にある魔術の本を引っ張り出してきて、それを積み上げて焼き捨ててしまわなければならないのではないか。この記事を読んでいてそんなことも思わされるんです。神様はエフェソの町に福音を伝えました。このエフェソというのは来週聞くことになりますけれども、当時アルテミスの神殿がある、そのことで大変有名な町でしたが、その町に救いをもたらすためにまず何をなさったか、町の人たちの魂を清めるというところから手をつけられたんです。神様がそういうふうにこの町に福音をお伝えになった。でそうであるならば私たちもです、この甲府の町に今愛宕町教会ありますけれども、この町の人たちが本当にただ教会に足を向けてほしいというだけではなくて、本当に救いに出られるように願って生きるとき、まず祈り願うべきことは何なのか。それはここに集められている私たち自身の魂が神様によってすっかり清められるということではないでしょうか。自分の利益や自分の都合が第一に来るのではなくて、本当に神様がお作りになったこの世界でみんな生きていくために、私はこの命を与えられている、私はそのために生きるものとされたい、そのような志を与えられ、また祈りを持ってここから生き始めるということが私たちには求められているんじゃないでしょうか。悪霊が私たちを狙って攻め寄せてくるときに、もし私たちが上辺だけのキリスト者の生活をしている、上辺は取り繕ってそれらしいんだけれども、実際には自分の都合ばっかり追っかけてるんだとしたら、それはちょうど砂で作った堤防を突き破るみたいなもんで、あっという間に悪霊はです、私たちを破って、そして全て押し流していくに違いありません。そうならないためにも私たちは、自分の内にある焼き捨てるべきものへの注意をいつも持つようでありたいと思うんです。本当に私たちが福音の御言葉に耳を傾け、そのことが自分の拠り所である、それを確かに覚えて、そして神様どうかこの私が本当に生きるべきふさわしい正しいあり方をさせていただけますように、そういうふうに祈りながら、心の底から清められて御言葉に励まされ喜んで生活できる、そのような幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの世のさまざまな知恵の言葉や奥深そうに見える言葉に心を奪われます。そしてそのようなものが何か特別な意味がありげに私たちに語りかけるときに、ついそこに心を惹かれ、そしてあなたを忘れて自分の思いや自分が大きくなることに思いが向かってしまいがちです。しかしあなたはそのような私たち一人一人のありようをご存知であり、本当に私たちがこの与えられている地上の命をあなたの前に喜んで終わりまでを生き、 そして感謝してすべてを歩み、あなたのもとに移される、そのような幸いなものとして生きることができるように、一人子であるイエス様をこの世に送ってくださいました。人間の目にはたとえどんなに困難であり、また痛みが大きく見えるとしても、本当にあなたに喜ばれる生き方をするときに、イエス様が十字架の苦しみと死から復活させられているように、私たちもまたイエス様を信じて、あなたの前に永遠の命を与えられ、よく生きたと言われて一生を終えるときが来るものであることを信じ、感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたに招かれている通りのものになることができますように。今日は教会に初めておいでになっている方も何人かいらっしゃるようですが、どうぞその方々にもあなたが御言葉を持って語りかけてくださり、そして新しい命の門を開いてくださいますようにお願いいたします。ここに集わされている私たちがみんなそれぞれにあなたの御言葉によって新しくされ、また御言葉に変えられ、慰めを受け勇気を与えられて、本当に自分が歩むべき道へと歩んでいくことができますように、どうかあなたが週ごとにまた日ごとに私たちに御言葉を持って臨んでくださり、私たちを導いてくださいますようお願いいたします。あなたが私たちが生きるように与えてくださったこの世界のために、私たちがまた使えることができますように、あなたのことをご存知でなく、しかしあなたに支えられて生きている方々もこの世界に大勢いらっしゃいますが、その方々のためにもどうかみんなで生きるそのような生活を歩むものと私たちをしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。